申命記の33章の、終わりの方ですね、18節から、23節までのところです。で、これはモーセがイスラエルの民族を次々と一つ一つ挙げて祝福の示し啓示を受けたので、それを語っているというところで、今日のところは、ゼブルンのために祝福をしたと。ここではですね、海に漕ぎ出す時、それからテントですね、天幕といっても大きなテント、そこで喜べ、それからそのゼブルン、イサカル、この二つを指してですね、彼ら諸国の民を山に招いて、正しい生贄、要は正しい種の礼拝を捧げるんだと。で、彼らっていうのはこのゼブルンとイッサカル、この二つの部族は海の富や砂に隠れた宝を持つ、まあ、こういうふうなことが祝福の内容になっているわけです。これはどんなことだろうかと、今の私たちに当てはめて言うと、どんなことがこの祝福なんだろうかと、これは少し分かりにくいかと思いますが、これは海、非常に広い、これはまあ地中海ですね、地中海に広い海に漕ぎ出しても、そこでですね、祝福が与える、これは海の富ということであります。そして、それと対照的なのがテントの中ですね、非常に狭い空間、そのテントの中に置いてもと、そして砂に隠れた宝ということが書いてありますけれども、普段は見えないところの中の宝、そういうもの、海の中の幸、海の中のもの、海に漕ぎ出す、これはいわゆる貿易ですね、貿易も含むし、海から取れるものも含むということも言えるかと思いますが、そういうふうに、これは祝福がですね、非常に広い範囲にわたって、なされるということなんですね。で、その祝福が他の民族にも及んでいくと、他諸国の民を山に招いて、正しい生贄に、礼拝を捧げることができるように、それにさまざまな領域、範囲において祝福を受けるということを言っているわけです。で、このことは神様を信じていくとですね、私たちもいろいろな領域、あちら行ってもこちら行ってもですね、狭いところでおっても広いところに出てもいろいろなそれぞれの祝福があるということなんですね。いろいろな事情で家から出ていけないような人もいる、あるいは狭い病院のベッドでずっと横になっておらなきゃいけない、まあ、水野源蔵さんのように狭い一つの部屋でですね、あの通り車も、家族も車を乗れなかったと、車椅子もなかったら本当にほとんど出ていけないと。でもそういう狭いところでもですね、神を信じたら、それがまあこのテントですね、そういう、もう天幕のように狭いところでも祝福を与えると。それと対して非常に広大な海、広い世界行っても、どこにいてもっていうことは、こういう対照的な言葉で、まあ、意味されているということなんですね。まあ、そういうふうに、特に砂にですね、隠された宝なんていうのは普通はわからないんです。ほとんどの人は見出すこともできない、得ることもできないようなところでも神様の祝福を受けることができるんだ、まあ、そういったことがある。で、このことはですね、今の私たちに言えば、砂に隠れた、誰もそこに宝があるとわからない、これは非常に普通の平凡な生活、あるいは逆にですね、非常に苦しい生活、そんな宝はないと、あるいは寝たきり、さっき言った水野源蔵さんのような、あるいは昔だったら雷、ハンセン病のような人とかですね、本当に狭いところ、そこは誰が見ても宝が隠されているとわからない、そんなこと思えないわけです。でもそういうところでもですね、 神様の祝福があると、そんなところから誰も宝を見つけられないなところから宝を見つけることはできるんだと、まあ、そういうふうな意味の祝福っていうんですね、まあ、広い世界に出ていく人、その能力ですね、能力があって、そして、広いところに出ていく人たちはまたそれで別の祝福も受けるということなんです。狭くても広くてもということですね、祝福がある。これは前に既に出ていたことで、神様の祝福のさまざまな領域に及んでいるということですね。人間はそんなことはできない。生まれつきですね、今言っている病気とかいろんな苦しい、あるいは家庭、家族、親から捨てられた、もう本当に生涯くらいですね、生活になるというふうに思いますが、神様はさまざまなそういう条件を超えて、祝福を与えることができるという、まあ、そういったふうなことがこういうところから意味されているわけですね。海に出て行ってもと、砂の中にもあるというようなことですね。これはですね、砂の中でなくても身の回りのごく身近な自然の中にもですね、例えばセミがそこの、この頃私もこっちで、今おりますので、朝セミが大きな声でですね、岩を鳴いていると、そういうのを見てもですね、このセミが一生懸命に鳴いている姿、そしてわずかの期間をですね、この地上で土の中でずっと、まあ、そういう姿を見てもですね、そこに神様の不思議なですね、力と摂理というものがあるというのを感じるし、いつも毎日ある、どこにも宝もないような大空や雲を見るだけでもですね、そこに隠れた宝を見出すこともできるということなんです。その本人がですね、どれだけそういったことに宝を見つけようとするか、で神様から祝福を受けると、そういういろんなところで、狭いところ、当たり前のところにも祝福を見出すことができると、そういったことをですね、身近なところ、遠くのところ、いろんなところということです。で、まあ、長い人生を歩んできて、もう自分は本当に不幸だったと、闇だったと思う人でも、最後にですね、大きな祝福を受ける、ということもありますですね。そういうふうに自分の人生はもう祝福なんかと暗いと、隠されたままだったと思っても、そこに祝福がある。これはあの十字架で、食い付けられた人の一人なんかはですね、人生の最後にそういうふうにですね、もう祝福なんて隠れてないと思ってた、でもそこに祝福が与えられたということもあります。それで、この神明記はそういうある意味では祝福ですね、がいろんなところに及ぶと、神様の言葉に聞くというだけで、それは前にも何度か出したけど、もう一度見たら、その近くにも特にさまざまなものの中に祝福があるという、それをもっと詳しく書いてあったのが28章だったんですね。思い出して見ていただいたら、興味深い表現だったから何度も言っています。28章のところにですね、2節から見たら、神、主の御声に聞くならばということですね。ここで、シャマを聞き従うと訳してありますが、言葉としては聞くという言葉なんですね。そうしたら祝は様々。だから、町にいても、野にいても、それから、産むものも、籠も、こね鉢、こんな狭いところですね。家庭にあるようなコネ鉢の中にも、籠の中にも、それから出ていく時も帰る時もという、敵が現れてもまたそれで打ち破る、その敵の力を打ち破ること、そういうところに祝福が与えられるんだという、こういうふうに神様の言葉に聞く、真剣に聞いていると、どこに行っても、広いところ狭いところ、どこに行っても祝福があると、小さな器の中にすら祝福があるというわけなんですね。まあ、そういうことです。はい、それでは元に帰りますね。そういうふうな意味合いの言葉ですね。ちょっと一見分かりにくいようなところの中にあります。次はもっと分かりにくいですね。20節。ガドのために言った。たたえよガドの土地を広げられる方を。ガドは、ライオン。これはメスライオン。 ライオンのように待ち伏せて、そして獲物を捕らえて、食ってしまうと。こんなことは一体何が関係があるだろうかということを思いますね。彼は自分のために最上も選び出したと。この辺はちょっと分かりにくいから、どういうことが意味されているのかはっきり分からないところがあるんですね。でここで言えることはですね、恵みの御業だと、これ毎回言ったように新共同訳だか、こんな風に訳しただけで、これ正義という言葉なんですね。裁きも、まあ、公正とか言ってですね、両方この正義を意味しているわけです。主は正義を行ったと。これ何を意味しているかというとですね、こういったそのライオンという言葉でですね、そして獲物を掴む、これは絶えず敵が襲ってきてですね、敵の獲物になって滅ぼされてしまうような状態の中にあって、神様から大きな力を得てですね、そうして獲物を捕らえるということで、これはライオンに例えてるんですけれども、どのような敵対するものがあってもですね、相手が強かってもライオンというのはどんな敵でも襲いかかって食べることができる、そういう大きな力が与えられるというわけなんですね。でその力っていうのもですね、その正義ということと、まあ、関わっているんだということで、ちょっと分かりにくいですけれども、主は恵みの宮だ、これは正義ということはです、ここね、こうみんなそういうことで前から言ってますが、裁きも公正とかいうことで、裁きということも公正、まあ、正義ということなんです。まあ、そういうふうに、もう一つのところも22節もですね、22節もここでもライオンが出てくるわけです。そういうふうにこのライオンということがですね、2回も別々のところで出てきますが、これは現在の私たちはもうライオンなんてあんまり身近でない、動物園しかいないからですけど、この時代においてはそんな動物園なんかなかったんですね。おとなしくですね、こんな檻の中に入ったライオンなんて全然いなかったわけです。ライオンというと非常に力強い襲ってくるものとして、だからこのライオンの例えというのは、そういう神様から与えられる比類のない、比較のできないような大きな力を意味してたわけですね。そういう力を与えられるんだと、ダンはライオンの子、そういう力が与えられるんだという、そういったものが言われているということです。実際にこの私たちもですね、さまざまなもの、悪の力に対してはライオンのように力あってですね、悪の力とか悪に食いついてしまうと、悪いものですね、そして悪の力を滅ぼしてしまうと、まあ、それぐらい、この力が与えられればいいですね。逆になると悪が私たちにライオンのように吠えかかってですね、ペテロの手紙にあったようにライオンにうろついてですね、私たちを襲いかかって食べてしまうわけです。だからそういうと逆のことが言われてるんですね。祝福を受けると私たちはそのライオンの力を与えられて、サタン的ものを食いついてですね、そして滅ぼしてしまうんだと、そういうような意味があると。祝福で与えるところの力ということです。そういうふうに私たちもいろいろな状況の中で力が与えられなかったら、まず心の中の戦いで負けてしまうわけですね。大概そういうことが起こります。でこの前の日曜日言ったように、セルフコントロールができなくなって、ついついですね、礼拝であってもですね、礼拝の前の心構えっていうのを失ってしまうと。で、礼拝の前にふさわしくないような単なるおしゃべりをしたりするということも起こるわけです。で、まあ、そういうことでですね、それをみんな力ということですね。うっかりする私たちはそういう神様の力、別の力に壊れてしまう。で世の中ってそんなのがいくらでもあるわけですね。罪のためにみんなは死んでいたっていう表現がありますね。罪の力がライオンのように食いかかって、みんな壊れてしまっている、そういう状態にあるということを言っているわけです。だから、まあ、非常に神様のように力が与えられると逆になると、周りの襲いかかっているみんなそれを悪い力を食べてしまうと、まあ、そのぐらいのことだというんですね。次23節、 ナフタリ、これはですね、特にこのようにナフタリは主の恵みに満ちている、祝福に満たされる。で、湖、これは何かということです。これは、ナフタリっていうのはどこら辺かっていうのを知っとかないと、これ意味が分かりませんね。だからこういう時に必ず必要だから地図っていうものがついているわけです。巻末の地図の中でですね、3番の地図ですね、ここのところ3番の地図を見たらすぐに分かりますように、ナフタリっていうのはですね、ガリラヤの北部から西部にあたるですね、この辺りは冬はこういう辺りは雨が降るんですね。雨季なんです。雨の季節。それでその時にですね、このガリラヤ湖の周辺では緑、あるいは畑、耕作あっていろんな作物もできるわけです。花が咲いたり、きれいにする。だけど、この南部の方ですね、エルサレムよりもっとから南の方に至ってはもう、そういう時も全然雨が降らないようなところなんですね。潮の向かいと南の方は。そういうことで、ここのところは、緑もですね、冬になると雨も降って作物もできると、果物もできるという、そういうことから、特にナフタリは良き地を与えられた、その祝福と結びつけてこういうことを言っているわけです。主の恵みに満ちたれる、祝福に満たされる、で湖の付近を手に入れる、そういう湖っていうのは、その付近っていうのはですね、そういう野の作物もいろいろできる、雨も降る、水もある、それから湖ですから魚も取ることができると、そういうふうに他の地域と比べると特に祝福された地域になってたんですね。そういうことはここにもこう反映しているということを言います。で、このことはそういうふうに、この時は地域、地理的な条件というものと関係しているのがわかります。で、こういうふうに祝福に恵みに満ち足れるっていうことが、そういう、この時はそういう地理的な状況で関わっていたんですけれども、もちろん新約聖書の時代になってから、主の祝福や恵みに満ち足れるような祝福っていうものはそういう地域に関係がなくなって与えられるようになったということなんですね。神様はそういうさまざまな祝福を絶えず与えようとされているということです。で、これはどんなふうになったらですね、そういう地域に関係なく与えられるのか、それが前から何度も言っていた詩編の中の、詩編というのはそういうさまざまな祝福も書いてありますが、詩編のとっても有名な23編の中にあったわけです。主は我が羊飼いと、主が私の本当の導き手ですね。絶えず導かれる羊もですね、羊飼いのいつも見ている、でいつも羊飼いも導いていると。我が羊飼いということになればですね、ここで欠けることがない。そして緑の野にふさして、憩いの右側に伴ってくださって、そうして満たしてくださる。ということだったんですね。祝福に満たしてくださるというのは、憩いの右側、あるいは緑の野にふさして、休ませてくださる、食べさせてくださると。だから私の杯は恵みであふれるですね。我が杯はあふれるということがあります。そういうふうに同じ旧約聖書でもですね、こういう創世記の創世記やこれに関連した古い時代はやはり祝福も地域に 関係しているわけです。けど後になったのは同じこの旧約聖書でもそうに主が私の羊飼いである。ただそれだけでこういうふうに豊かに恵み祝福が満たされていくようになると、湖のようなですね、水で潤ったもの、これはイエス様が言ったような命の水で潤してくださると、まあ、そういうふうに、この祝福と恵みっていうのが条件ですね、生まれつきとか地位とか地域とかいうことがなくなっていったということになるわけです。はい、そういう意味でこういったことがですね、はるかな新約聖書のイエス様による恵みや満ち足れる状態をこう指し示しているということが言えるわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。